高田豪と
カルロスタックンの
カバの
一つ覚え、
はい、始まりました。
いやこんばんは皆様。
第3回ですけど、
第3回あっという間にね、うん、なんかもうね嬉しい、なんかもう世間に訴えたよとか多くてね、
ちょっとなんか前ね、
はいはい、
触れてたと思うんですけど、ストーカーの話題が出たじゃないですか。
ストーカーの話題出ましたね。
であれって言ったら三鷹市の事件が起こる前だったんですよね。
あそう、あれ偶然な、
びっくりしましたね。
いやSK エステアちゃんの、
まあまあほとんど分かってない、
ね、あの子の事件が起きる前に僕らは収束をしているので、痴漢者トーマスがそのクローゼットに突入する前や
ん。そうなんですよ。
うわ、
あの翌日ぐらいに事件が発覚して、
はいはい、うん、すごいよね。あの私まさしくあの私たちが現代のノストラダムスと言われるゆえんやね、これね。
誰が言ってる
んですか。いや言われてるよ。あのカルロスタックは現代のノストラダムスというふうに、これあの一応あのニュージーランドの、まああのまあまあごめんね、あんまり言うとあかんねんけど、本当あんまり言うとあかんねんけども、まあ一応ニュージーランドのフリーメンソン公認と。
ああ、なるほど。あの目のマークとか、
目のマークとかの三角三コンパスとかさ、みんな言われて、フリーメンソンに言われた、フリーメンソンあれなんかで言われて、
山本さんフリーメンソンなんですか。
いや僕これで入らへんかって言われたんや。要するに僕は彼らとビジネスしてんねんけど、多いね、そういう人。
あの僕モンティパイソンでしか知らないんですけど、
はいはいはいはい、
フリーメイソン式の握手をするとなんかこう仲良くしてもらえるみたいなコントがあったじゃないですか。あれは実在なんですか。
あのね、イギリスにはね、あの実はあるんですよ。私よく知ってる話でしょ。よくあるやん、あのアメリカの1ドル紙幣の裏にはフリーメイソンの目の目の名前書いてある
っていう、ハローバイバイの関さんが本にして都市伝説として売ってました、
ね、都市伝説じゃなくてあれも普通の話じゃないけどな。
そうなんです。あれはだから僕もある方から、うん、僕の恩師なんですけど、うん、10年ぐらい前にあの話をもっと14、15年前ですか、
うんうん、
聞いててすごいなと思ってたら、
そうい
つの間にかあれが都市伝説になってて、
う
ん、なんかパッケージを変えて、
そうやね、金にしとるよ、
ね、
いや日本人ってすごい
911のテロのあれと、ね、絡めて、
うんうんうん、いやお金にしてしまってけんか、うん、でもお金にしてしまうんじゃなくて、うん、単純にまあ、有名なところでもともとマクナルドを作りになられた藤田伝さんなんかも関わりがあって、
はいはいはい、
藤田さんなんかすごいねんけど、うん、彼なんかは電話一本で世界中 の、まあ、VIP と、まあ、フリーメイソン同士の仲間の連絡を取れてて、次に為替がどうなるとかさ、
は
あ、そういう予測ができた上での日本、昔の日本マクナルドなんよ。
僕が聞いた知識ですと、うん、フリーメイソンは黄色人種は結構向こう行けみたいに言われ
る。そうだからそこがタックンやんか。
なるほど、
当たり前やん。僕ね、あのね、カルロスタックンのモットーは、はい、相手の懐に飛び込むというのが、もう別に関係ない。俺は何、それ相手が何人であろうと関係なく、もうね、もう犬でも猫でもいいんだけど、
まあ、そこは平等
です、ね、そうなんです、そうなんです、うん、だからそう、私フリーメイソンとはそこは入れなかったんです。
うん、
あのね、面白いモンティパイソンって今話出たでしょ、はい、典型でね、彼らね、人種差別ネタがめちゃめちゃ多い。
まあまあ皇室いじるような、ね、
そうそう、
コント集団ですから、
ね、日本じゃなかなか難しいでしょ。
日本人も結構神風みたいなんでいじられたりもしてました
けど、でも日本じゃそんなことやってみーな。
いやいや、もう
この番組でもできないですね。
大問題ですよね。
大問題です。しかも私は皇室好きですし、私ね、
まあ僕も大好きです、ね、
あの誰が好きってこれ以上言えないんですけど
この話はそ その辺にしといて
好きです、はい、
あ、ごめんなさい、ちょっとまた戻しますけど、
はい、
小耳に挟んで情報によると、
はい、
モサドの方ともこうちょっとね、そういう触れ合いが、
そうですよ、ええ、あのね、あのモサドのね、僕言っとけばモサドの商品を扱ってましたね
何をしてはるんですか。
いやいや、だって僕は本当はインターナショナルビジネスマンなんで、
はい、
しかもこの番組ではあのおかげさんで私が今まで普通の講演会とかでは話ができてないようなことをお話させていただくということで、うん、モサドのね、これはね、あの GPS をね、あの活用したね商品なんです。
スパイ的なことです
か。いや、すごいのよ、うん、あのそれをね、今僕今農産物を輸入してるじゃないですか、うん、でね、それでどういう商品かというと、もともとモサドが、はい、そのセンサーを、あの例えば今あの高田豪の関連センサー貼り付けないか、はい、世界中で高田豪がどこにいてるかという、今のほら言うたら
Facebook とかもそうです、
ね、そうそうそう、あれ Facebook も恐ろしいツールだ、実は、うん、実は恐ろしいツールよね、とそれを活用した商品で、うちのカボチャが今世界中のどこに、どこの農地にあって、どこのスーパーに売られてるかのっていうのを全部トレースできる、そのセンサーのを、まあ、まあ私の友達のイスラエル人が開発したんです。
全てを管理する
という、そうそう、でもその持ちのオリジナルのそのテクニックというかデザインのアイデアはモサドのその元々その世界を管理するためのGPS が商用用に汎用された商品なんよ。
で全てそうですよね。そのインターネットっていうのは最初なんか軍事的に使われて、
はいはいはいはい、
一般化したもんじゃない
ですか。そうだからね、インターネット気をつけなあかんよね、
はい、ダダ漏れですよね。
これダダ漏れ怖いから、 SKS やちゃんもさ、かわいそうよね。
これだけね後から情報出てくるねっていう、
いや私もね実は今回あのね、このね ラジオ番組させていただくにあたって、
はい、
S木エステアちゃんの情報をネットでちょっと検索しただけで、
ちょっとですか？
いやいや、ちょっといらんぐらい。S木エステアちゃん本当かわいそうよね。
はい、でも可愛らしい子で、
ね、本当かわいい。
こんな若くして亡くなるっていうのはね、本当悲しい限りなんですけど。
僕がね、この子ってね、実は僕が27歳ぐらいに付き合ってたね、女の子とそっくりなんですよ。
あ、それはまた違う情がね、めまいますね。
もうまた本当そっ、お顔のね、ほくるのうちなんかも本当にそっくり
ね。譲しめない、
ね。そうそう。でもその子もね、相当ね、あっちの方に興味がある女の子でした。
なるほどね。
うん、まあまあ、結構激しい人でした。エスキエスヤちゃんも結構激しかったんでしょうね。
まあまあ、そうかもしれないですね。
これね、ネットでそういうような情報が盛り上がってるでしょ、今。
まあまあ、真偽はさておきね。でもまあ、別にね、うん、ちょっと擁護するわけじゃないんですけど、ね。
はいはいはいはい。
女の人が別に性を楽しむっていうこと自体は別に悪いことじゃない、
ね。正しいです。だから、まあ、そう、確かにこの間の、ね、話題もそうだったよね。うん、そこを隠すからややこしくなっちゃうのよ。
なんか日本のちょっとこう、裏と思ってみたいな。
そう、このエスキエスヤちゃんもさ、そうやって、実はそうやってニャンニャンをさ、親に隠さなあかんし、世間にも隠さなあかんやんか、ニャンニャンを。
ちょっと前回の放送と繋がりますけど、
ね。そうなのよね、うん。まさしく前回話した通りで、この子悩んだと思うわ。しかも相手がその痴漢者トーマスでしょ。
そういう名前でね、ネットでこう。
ネットで、あれ。
出回ってますけど。
あれ、残念なことにね、容疑者痴漢者トーマスっていうのは、僕たちと同じ。
京都の。
出身なんですね。
まあ別に京都の人間全部が、ああっていうわけではないですけど。
そう、でもこの話深くって、僕ら京都人だからよくわかるんですけども、はい、彼はもう今となって容疑者でも情報がバンバン出ちゃってるし、地上波でもやってるんで、まあ、ハーフなんですよね。
そうですね。
ね、
う
ん、フィリピンと日本のハーフということで、はい、俗に言う、まあ、ジャッピーナという。
ジャッピーナって言うん
です。ジャッピーナって言うんです。これ別に差別用語じゃなくて、差別用語なんですけど、放送していいのかしら。でも、ジャッピーナっていうふうに、その、ムス日本の人とフィリピンの子の間に生まれた子供なんですけど、知れば知るほどさ、今やっぱりマスコミもそういう変更報道があるんだけど、うん、この痴漢者トーマスがいかに悪かったかっていうふうになってるよね。
なってますね。
でもさ、普通に考えるとさ、日本でそうやってハーフで生まれてさ、しかも京都やったらこれは老いたちは複雑よ、普通に。
僕のね、小学校の同級生にインド人のハーフの子がいたんですけど、まあ仲良かったんですけど、
うん、自分優しいもんな。
やっぱり、どちらかといじめられてます
ね。そうやろ。で、俺らみたいに優しいこの、羊ハートの人はいいんだけど、そうじゃないところで京都でやっぱさ、昨日、前回と同じ話よ。閉鎖的なんで。
そうなんです。だから、うん、まあ、表向きは仲良くしてても、例えば口喧嘩になるじゃないですか。
はいはい。
ほんなら、そこです、ちょっと民族差別じゃないですけど、その子の出自をこうね、
うん
う
ん、いじっちゃうね。
っていうのがありました、
ね。でも、そういう京都の男の子がさ、たまたま Facebook で、うん、その東京のこんな、まあ、女優さんの卵みたいな女の子と知り合って、ね、にゃんにゃんまで行きつけたら、そりゃもうあんた殺意も湧くで。
あれね、タックン
の。はいはいはい、現状だよ。はいはい。
あの男の子は、うん、女遊びはしてないですか？
いやいや、そこがね、今となってはいろんな情報が出てきてて、はい、結構いいやつやっていう人見てるよ、京都の地元の子で、あいつのこと。
僕がパッと最初に受け取った印象なんですけど、うん、なんかね、あんま遊んでなくて、
はいはい、
続婚になってしまったがゆえ、殺してしまったのかなと思った
んです。今となってはそういう感じするよね。はい、最初の報道の時ではこいつは鬼畜みたいな話になってるんだけど、ね、うん、今となっていろんな情報が出てきてて、その彼はその結構お母さん思いだったりとか、コンビニエンスストアでバイトをしてて、
う
ん、
真面目にね。
いやね、うん、ところが彼女に嘘ついちゃうわけよね。はい、
なるほど。
京都の大学生やとかさ。
ああ。
もうそうしたらもう引っ込みがつかんで、これ。で、女の子はどんどん出世していくわけでしょ。この子このまま行ったらビッグやったよ、きっと。
まあなんかドラマとかも出てました、
ね。そうよね。うん、D ケンさんの娘役とかさ。
ね、そうですね。
すごい子やんか。それはもう先々考えたらね、
うん。それはなんかもうレベルとして、こう、釣り合いが取れなくなるっていう、はい。
そう、そうしたら殺さなきゃあかんねんけど、そこがな、高田君を、はい。そこが問題。この話さ、実はもっと綺麗くなってたら、はい、ロミオとジュリエットになりたいよ。
どういうことですか？
ロミオとジュリエットもこう、まあ例えばキピレット家と、モンタギュー家のこう身分、まあ身分じゃない、あの場合身分が身分の違いじゃないんだけど、うん、最後はお互い死ぬやんか。
そうですね。
で、昔知ってる、昔日本であってんけど、清朝の最後のラストエンペラー、ラストエンペラー。
あ、見ましたね。
ラストエンペラーの弟、はい、ラストエンペラー自身は愛新覚羅溥儀っていうんだよな。溥儀
です、
ね。弟は愛新覚羅溥傑っていうんだよ。で、これは向こうの北京語では愛新者論溥儀と愛新者論プージェー、プケズ。で、プージェーの娘、奥さんっていうのは日本人してる？
あ、ちょっとそこは。
それは日本、はい、それは戦前の話じゃないけど、うん、その、愛新覚羅、弟、愛新覚羅不潔の奥さんっていうのは、日本の佐賀広って言って、佐賀家っていうのは当時の、まあ、京都も佐賀やんだけど、まあ、佐賀公爵家のお嬢様。
ええー、とこの人。
お父さん、奥さんにいかはって、はい、日満交流なわけや。
うん、
日満交流で、その不潔の間に二人の女の子が生まれるわけ。うん、それが愛新覚羅衛星と愛新覚羅個性という二人の個性が、
はい、
こうめちゃめちゃ美人なんよ。 ここでまた、はい、で、これまあこれこそんで、でその後日本、まあ、戦争負けるやんか。で、不潔は映画のまんまや、うん、強制収容所に入れられたお父さんは、でお母さんと下の娘はその時満州にまだ残ってんだけど、うん、命からが日本に逃げ帰ってくるんで、ところが上の姉ちゃんの衛星っていうのはその時日本が戦争負ける時に留学して日本におったんや。
なるほど。
でこれは親子離れ離れやねんけど、うん、その女の子にその前だから衛星ちゃんに感謝ができんね、うん、で最後は身分が違うからということで東京の東京じゃないね、ごめん、静岡箱根の山の中で心中するわけよ。
はあ、
身分が違うから。でなこれの話はええ話で、うん、ええ話だ、それは衛星ちゃんにかわいそうだけど、うん、衛星ちゃんもこっちで、その時衛星ちゃんはその男の子が好きで、男の子も身分が違うからお前悩むわけよ、うん、今のアニメチャールズ・トーマスと一緒やんか。あ、言うこと
は。近し
トーマスと一緒やんか。やねんけど、その時に先に衛星ちゃんを刺して、自分を刺して死にようね、はあ。トーマスのあかんところは分かんない、言わんとすること。
知らなかった。
そう、知らなかった。今やまさかに顔出まくりやんか。
そうそう。
これが親としてもいたたまれんわ。
昨日ちょっと暇やったんで、夜中にね。
うん、
人形の方のツイッターのボットっていうのを見てたんです。
あ、ボット、
はい、
はいはい。人形に
あるんだ。名言を全部揃えてる。
人形の名言だ。
ほんで、
例えば面白い。
一個だけ言うんですけど、
はいだ。
まあ、名前は明かさないですけど、うん、ある大親分が、
はいだ。
もうどうしようもなくなって、死ぬって分かった時点で、うん、見苦しい真似だけは絶対したらあかんと。
そうやね。
そこで、もしもヒエーとか悲鳴上げたり、うん、助けてくれとか許しをこったりすると、その格好悪いとこがずっと語り継がれると。
おっしゃる通り。
そこだけ堂々と死んでいけたら、うん、もうずっと後世まで格好悪い情報はいかないんで、
うん、
そこは堂々とすべきみたいな、そんなことをふと思った。
いや、それな、うん、僕、インターナショナルビジネスの経験ももう世界史、まあ、ビジネス、グローバルビジネス20年やってんねんけど、
はい、
そこは日本の美学なんよ。
うん、
で、今回トーマスでしょ、痴漢者。こいつも恥ずかしいことに今日なんかもね普通の地上波でやってるけど、
はい、
こいつはもうその殺しちゃう前のさ、
うん、
3時間ぐらい前からクローゼットの中で LINE をしまくってるわけやん。
LINE って、
ね、もう
まさに現代的やとは思うん
ですよ。しかもその LINE の中でもう、もう罪にな、罪ってそのギルティの罪じゃなくて、将棋の罪な、
はい、ごんべんの方
です。そうそう、もう罪、もう罪やって言って殺しまうわけやんか、うん、そんなアホな話ってなるやん。
そこでまあ言うたらクローゼットにこもって迷ってたっていうことですね。
うんうん、迷うと思うんです。うん、ね、多分高田文豪なんかも前本を書かはるんで、やっぱりそうし犯罪者の心理ってそうじゃないですか。
まあまあまあ
まあ。まあ、この人思って家行っちゃうけど、やっぱり葛藤があるよね、クズ藤が。
そうですよね。
ね。
もうそのナイフ持ってグサーっていうのは稀ですから
ね。そうね。そのクズ藤って葛藤があった中で、うん、彼は彼女が本当悲劇よね、
うん。
彼女が家帰ってきちゃって、で電話を聞いちゃって、クローゼットの中で彼女の電話を聞いちゃって、うん、想像するところ開けたらおるわけや、そいつが。そりゃ怖いで。
ホラー映画ですよ、ね。
怖いよな。うん、ということはもうこれを刺さな、彼も刺さんとしゃあない状況でなっていくんやろうけども、現場的にはそれが殺人事件のそういう流れなんでしょうけども、うん、しかしさ。
はい、
そう思ってもその偶然が殺し合うっていうところでもさ、ロミオとジュリエットの差は大きいよ。全然これ話が全然もうひどい ね。
これまさに現代的やなと思うのが、フェイスブックで最初知り合ってるじゃないです
か。はいはいはい、はい、
そういうフェイスブックがあるからこそ、身分というか、もう方向性が違う
者
同士がそこで会ってしまってるわけです、
はいはい、
昔やったらそこの住み分けができてるんで、
ね、
最初から出会ってないと思うんですよ。
そうね、そうね、
そういう意味での現代的な悲劇かなと。
あります。これね、僕が尊敬してる、もう亡くなったんです、経営評論家でね、
はいはい、
台湾の邱永和って人がおったんよ、うん、でその人がおっしゃってるんだけど、邱さんは台湾から来るわけやんだけど、はい、日本で唯一ね、日本にはイギリスと違って、これ英語でクラスって言うんだけど、
クラス
っていうのはその、なんていうの、階級。
はいはいはい。
で、日本はその戦争に負けてからそのクラス、さっきのほら、愛新覚羅衛星ちゃんはもともと伯爵とか、その、ほら、向こうの皇帝の弟のだけで、こう、クラスが違うから殺しちゃってしまうんだけど、はい、日本は戦争そのクラスが消えてなくなるわけ、戦争負けてから。みんな平等なんや。
GHQ が。
一方でそうでおっしゃって、やるやん、その通りやな。で、亡くなった後で、その、Q さんが言ってるのは、日本は金持ちか金持ちじゃないかっていうクラスができたと。
なるほど。
特にその中で、一瞬にして金持ちになる方法っていうのが、芸能人になることって彼ははっきりおっしゃってるんです、彼は。
一攫千金
と。そう。で、この世界、例えばこの SK エッセイちゃんも、うん、まあ、我々の世界もそうなんだけども、まさしく芸能やんか。で、そうするとさ、芸能で一回さ、もう経験あると思うんだけど、一回そのレールに乗っかれちゃうとさ、もう、完全にクラスが分かれてしまうやん。
本当にあっという間に何千万何億稼ぐようにね。
うん、でしょ？そしたらもうその痴漢者トーマスとしてさ、もう SK エッセイちゃんなんかもう、とてもじゃないけど、
ということは、ちょっと時間も、少なくなってきたんですけど、シェイクスピアとかって、うん、言ったらその身分差とか、器のないものがその器を持って、 ったゆえの刺激みたいな、
はいはいはいはい、
ちょっとそれに近いかなと思うんですよ、
ね、
そういう彼女はもっと例えば出世したら、うん、ある俳優とかその有名な人とお付き合いできるぐらいの地位に行ったかもしれないんですけど、
もちろんもちろん、
その言ったらそこで普通の感覚がある男だったら彼女がそうやって上に行った時に身を引くじゃないですか。
そうなんです、
そこで執着してしまって、
そこはね大事、あのね非常に大事、僕ら京都人なんでね、これはもう本当にメッセージを残しておきたいんだけどね、うん、あのお母様実はエスキさんの方じゃなくて痴漢者トーマスのお母さんが、はい、もう怖い話マスコミにこうあのコメントしてはるやんか、
はいはい、
でコメントがすごくって、あの私はその彼女、彼がそのトーマスが彼女させた後に電話かかってきて、うん、お母さんやっちゃいましたっていう電話を取ったんですってことをお母さんおっしゃってるけども、はいはい、あのね最低でもね僕はお母さん何とも、まあ、何とも言わない、あのお互い多分フィリピンの人とサーヤちゃんもクリスチャン の, あのなんかお掃除されてるでしょ、うんうん、僕らね日本で仏教なんでね、あの善悪だけは
そうですね、
あ、うん、善悪のジャッジだけは分かっといてほしかった、教えといてほしかった、
うん、
トーマスに
もうやったあかんことだけ
は、ね、そうそうそうそう、地獄に行くでと、うん、京都なんかだったら清水寺の坂のところに地獄の絵がかかってんねんかほんで悪いけどそれこんな風になるんで、俺昔おかんに言われたけどな、
う
ん、
そういう教育がね、
ゆとりはないよ、多分ゆとり後21と18でゆとりでしょ、
そう
です、ね、僕別にゆとりを批判する気持ちは全くないんやけど、うん、その伝統がなくなってこれ怖いわ、
今って全てネットになってるじゃないですか、フェイスブックももちろんそうなんですけど、それってあの情報だけがよく言われることですけど、うん、情報だけが入っていってそういう語り伝えというか、うん、誰から言われたって非常に大事じゃないですか、
うんうん、
同じこと言われてもこの人からやったらちょっと耳に入らへんなっていうことでも、うんうん、あこの人から言われたらスーッと入るなみたいな、
あるある、
それが家族関係がちゃんとこう密接だと入ってると思うんですけど、うん、なんかその辺の断絶もあった
り、あるあるある、だからこの後面白い話でね、うん、その京都のある看護婦さんやねんけど教えてもらった、はい、看護婦さん、まあ、産婦人科の看護婦さん教えてもらった話なんですけど、この京都ね、どんな話かというと産婦人科の先生がお産するやんか、はい、その時に必ずお新しいお母さんに来てもらって、うん、おっしゃるメッセージが3つあるんですって、それ何ですかって聞いたら、何ですかって聞いたらさ、その生まれた子供さんには、はい、ありがとうと、うん、まあ、すみませんと、あと善悪の判断だけが分かる子供にお育てくださいねっていうメッセージだけ言うて送り出さはんねんって、
はあ、
それだけでいいですって話だけど、このトーマスの場合はそこがほら善悪がないでしょ、怖いわ、刺しちゃうって、
確かにそのすみませんはないですよね、
あ全くない、しかも善悪がないから、うん、ねえ、その文豪おっしゃったみたいにその諦めるっていう気持ちがあったらいいんだけど、
ね、そうなんですよ、だから自分の武豪をわきまえるというのが今の、まあ、全員とは言わないですけど、
うん、
ネットとか見てると自己顕示欲、その身の丈に合ってない自己顕示欲っていうのを非常に見受けられるじゃないですか、
そうだ、ね、だってさやちゃんのそのアメブロも痛々しいよ、彼女自分をもうフェイスブックもせず全部晒しちゃってるやんか、うん、特に若い子心配よね、
というわけでもうそろそろちょっと、
あそう今回なんかしんみりした話だけどね、
そうですね、まあでもちょっと明るく、
そうね、今回あのさえちゃんはそのなんて、まあ、僕らなりにこう痛むというか追悼するというかそういう感じ、
そうです、まあまあ、
今僕なんか言っちゃった本名
最後の最後
に、いやでもね、でも本当可愛い女の子なんでね、
そうですね、だからこういう痛ましい事件がね二度と起きてほしくないので、
そうですね、そういうのを、まあ、お伝えもしたい、このね過去の一つ覚えなんやけどね、
だからそのネットでの知り合うことについても注意してくれと、
そうネットでの注意は気をつけて、でも僕もあの Facebook のお友達申請待ってますんで
それはそれです、
はい、
はい、というわけでまだまだ語り足りないわけですけど、今回はこの辺りで、
そうですね、今回はこういう話で、本当にもう皆さん、善悪の判断を持っている人間になりたいということですね、
自分の器を知れ
ということですね、そうです、おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる通り、本当に、
はい、ではこの辺りでお別れしたいと思います、
はい、はい、
さよなら、
はい、ありがとうございました。